こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。我が子に教える AI 時代に必要な7つの能力は、フューチャリスト未来予測士の友村慎が、AI の普及によって変わる仕事情報人間関係の環境を見据え、客頭力で育てるべき力を整理した実践的な子育て書である。主眼は生成 AI を上手に操作する技術そのものではない AI が答えを出し、もっともらしい偽情報も大量に生み出す社会で、子供が自分で事実を確かめ、問いを立て、意見を表明し、他者と共同して生きるための基盤に置かれている。著者は、ファクト、クエスチョンデザイン、スピークアップ、ソーシャルスキル、レジリエンス、マネーユース、ライフハンドリングという7つの能力を提示する。各能力を将来論として語るだけでなく、親子の会話、家庭内でのプレゼンテーション、買い物などの日常場面に結びつけ、親が何を問い、どう反応するかまで扱う点が本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ファクト眼を AI 時代の自律的な判断の出発点に置く、本書が最初に置くファクト眼は、情報の真偽を見抜こうとする力である。生成 AI の登場により、文章だけでなく画像、音声、映像までが容易に作られ、見た目の自然さだけでは信頼性を判断しにくくなった。そこで必要になるのは、情報を無条件に信じる態度でも、何もかも疑って拒絶する態度でもない。発信者は誰か、根拠は何か、事実と意見は混同されていないか、別の情報源で確かめられるかを考える習慣である。本書はこの力を AI を正しく利用するための前提とも捉える。 AI の回答をそのまま意思決定に使えば、誤りや偏りまで引き受けることになるからだ。家庭では、子どもの発言やニュースを材料に、カレーだったは事実で、一番おいしいは意見と区別して話す方法が紹介される。身近な会話を通じて断定的な表現の中身を分解する。情報リテラシーを端末の操作教育に縮めず、判断の責任を自分で持つ態度として教えるところに、この章の特徴がある。次に、批判的思考と論理的思考を親子の対話で往復させる。ファクト眼を支える方法として、本書はクリティカルシンキングとロジカルシンキングを重視する。前者は権威者やメディアを含めた情報を鵜呑みにせず、根拠や前提を問い直す姿勢である。ただし、本書の重要な注意点は、批判を否定や攻撃で終わらせないことにある。何が問題だと考えるのかに加え、どう改善すべきか、どのような代案があるのかまで考えることで、批判は建設的な判断へ変わる。後者の論理的思考は、自分の主張に理由や証拠を添え、相手が検討できる形で伝える力として位置づけられる。ここで親に求められるのは、子どもの提案を結論だけで退けない対応である。賛成するなら納得した理由を示し、反対するならどの根拠やつながりが不十分なのかを説明する。親がダメなものはダメとだけ返せば、子供は論理的に話す意義を学びにくい。家庭内の小さな交渉を、理由を比べ、考えを更新できる練習の場に変える提案である。さらに、正解を探す教育から問いを設計し、意見を表す教育へ移す。二つ目と三つ目の能力であるクエスチョンデザインとスピークアップは、答えを早く得る AI 環境への対抗軸として示される。クエスチョンデザインとは、与えられた問題を解くだけでなく、そもそも何を問題として扱うべきかを見つける力である。 AI は問いに応じて答えを生成できても、個人や地域、組織にとって本当に重要な課題を選び取る責任までは代行しない。したがって、子供には結論を覚える前に、なぜそうなっているのか、困っているのは誰か、別の見方はあるかと問う習慣が必要になる。スピークアップは、その考えを他者に伝え、対話に参加する能力である。意見表明は、強く話すことや他者を言い分かすことではない。自分の考えと理由を明らかにし、異なる意見がある場でも発言できることを意味する。本書は、家庭でのプレゼンテーションを活用し、考えて伝える経験を積ませる。問いを立てる力と話す力を分けず、発見した課題を自分の言葉で社会に差し出す一連の行為として扱う点に意義がある。そして、人とつながる力と失敗から回復する力を AI 代替しにくい基盤として捉える。本書の中盤は、ソーシャルスキルとレジリエンスを変化の大きい社会で継続して行動するための能力として扱う。ソーシャルスキルは単なる社交性ではなく、人と人をつなぎ、異なる相手と関係を築く力である。情報や仕事がオンライン化しても、共同では信頼、相手への配慮、対立時の調整が必要になる。 AI が会話を補助しても、誰とどのような関係を作り、共同で何を実現するかは人間側の課題として残る。またレジリエンスは、失敗を避ける能力ではなく、失敗や予想外の変化から立て直す力である。将来の職業や必要技能が固定しにくいという本書の問題意識に照らせば、一度の失敗を自己価値の否定と結びつけず、試行錯誤を継続できることが重要になる。 紹介される家庭での見守りや兄弟喧嘩への過度な介入を控える視点は、親が先回りして問題を消すより、子供自身が他者との関係や感情の扱いを学ぶ余地を残す提案と読める。成果だけでなく、回復と共同の過程を評価する教育観である。最後に、お金の使い方とやりたいことの理解を将来の選択を担う生活能力として結ぶ。後半のマネーユースとライフハンドリングは AI 時代の能力を就職対策だけに限定しない。マネーユースはお金を単に貯める対象ではなく、価値ある選択のために使う力として扱う。収入の特化や消費の選び方が多様化する社会では、価格の安さだけで決めず、自分にとっての必要性、得られる経験、長期的な影響を考える視点が求められる。買い物や外出といった家庭の日常は、その判断を試す具体的な機会になる。一方のライフハンドリングは、自分が何をしたいのかを知り、人生の舵を取る力である。著者は将来の仕事を好き、得意、社会から求められているものが重なる領域で考える視点を示している。これは早期に職業を決めさせる主張というより、他人の期待や規制の正解に従うだけでなく、自分の関心と適性を観察し続けることの重視である。変化の早い時代には、唯一の正しい進路を当てるより、価値観を確認しながら選び直せることが現実的になる。本書は、経済的判断と自己理解を幸福と自立に関わる実践地として接続している。結論として、本書は、AI 時代の子育てに漠然とした不安を抱く保護者、家庭でできる育の方法を探す人、子どもの主体性や情報判断力を育てたい教育関係者に向く、とりわけ生成 AI を使わせるべきかという問いを、利用の可否だけで終わらせず、 AI の出力を検討し自分で選び、他者と共同する力をどう養うかという問いへ広げたい読者に有用である。実践面では、日常会話で事実と意見を分ける、子どもの主張に理由を添えて返す、家庭内で発表の機会を作るなど、特別な教材がなくても始められる視点を得られる。知的には、将来に備える教育をプログラミングや AI 操作の習得だけと同一視しない見方を与える。一方、特定の AI ツールの操作法や年齢別の利用ルールを詳しく求める本ではない。その代わりに、本書は、情報を見抜く力、問いを作る力、意見を伝える力、回復する力、人生を選ぶ力を一つの体系にまとめる。同種の子育て本と比べ、未来予測の問題意識と親の応答や家庭内の場面にまで踏み込む実践性を併せ持つ点が際立つ。ご支援いただける場合は、友村新ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。